からのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。以上です。
まあ、今日ここまで初めて来られた中富修太兄弟がいらっしゃいますけれども、まあ、先週奥様は召されたんです。今まで内藤義江姉妹と前田美奈姉妹、よくまあ向こうの病院まで行って福音を述べ伝えたのです。まあ、福音を述べ伝えることとはもちろんイエス様を紹介することです。イエス様を紹介することとはもちろん希望があるよ。どういうことがあっても、例えば死は決して終わりではない、必ず再会できるという喜びの知らせを伝えることです。残された人々はもちろん、まあ、人間的に考えれば、まあ、気の毒ですし寂しいし辛いことでありましょうけど、まあ、三つ子姉妹は本当にあるよる痛みから苦しみから解放されるようになったのは、まあ、彼女のことを考えれば本当に羨ましい。喜びの泉であらるイエス様と一緒になることとはもう最高の特権であります。イエス様を紹介することとは本当に最高の特権です。今の伝さんのお読みになりました箇所は、まあ、パウロに与えられた使命でした。パウロという人はもちろん一つの願いだけを持っていました。すなわちイエス様を紹介したい。彼はどうしてこういうふうに変えられたかと言いますと、彼は次のように明かししています。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。神はキリストを私のうちに啓示することを良しとされた。パウロはいろいろな人間の話を聞いて納得させられたから救われたのではありません。彼の救いとは一つの教えではなかったのです。彼はイエス様との出会いによって変えられたのです。まあ、ここでもう一回読みましょうか。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信ずる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけで、アクリパよ王よ、私はこの天からの啓示に背くなかった。まあ、与えられた啓示に背こうと思えばもちろんできます。多くの人々は、まあ、 ソロモン王の言ったように追うものがないのに逃げているのです。従おうとしない、罪を告白しようとしない、明るみに出されたからもあるという態度を取る人々は非常に多いんですね。まあ寸法がないこととは一体何を意味しているのでありましょうか。もちろん持ち得られることです。まあ、この言葉によると、ご奉仕の一つは神から離れている人々を導くことです。異邦人の心の目が開かれることです。罪の暗けから体が解き放たれ、救い出され、神の光のうちに、神の力のうちに導き出される、このために働くことです。けど前にも言いましたように、それだけではありません。エペソ書の中でパウロは目的について次のように言ったのです。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですとあります。今の時代に送るご奉仕とは、結局人々はイエス様を信ずることだけではありません。イエス様をよりよく知る必要がありますし、イエス様の姿に変えられる必要もありますし、そして主はもちろん救われた人々を他の人々を救うために器として用いようと望んでおられます。ですから主の望んでいる奉仕とは、常にこの二つの面を備えているのです。伝道だけではなく、もう一つの面、すなわち自らを変えるにキリストの恵みに生きる、まあ、よみがえられたイエス様のために生きるという面もなければなりません。パウロにとって私は、まあ、私にとって生きることはキリストですとはっきり確信したのです。まことの奉仕は主のために生きることです。あるいは生活を通して主を表していくことでなければならない。生活を通して主を表していくこととは、もちろん決して簡単なことではありません。まあ、それは十字架を意味するのです。そこには悩みも苦しみも誤解も数限りなく起こってくるのでしょう。新約聖書の適面を読むと、キリスト者の生活ではどういうものであるか、はっきり確証されています。あるいは天からの啓示に背かないとは何を意味しているのかも書かれています。もちろん上からの啓示に背かないとは、戦いの中に投げ込まれることを意味しているのです。私は救われた、私は神の子となった、イエス様は私のものであり、私はイエス様のものですと心から喜ぶことができる身となった人々が、必ず後で戦いの中に投げ込まれるようになります。すなわちこの世の君である悪魔は、力を尽くして救われた人々をイエス様から何があっても引き離そうと努めます。もちろん救われた人々は救われています。永遠の命は永遠の命です。失われるものではありませんけれども、悪魔の目的とはイエス様から引き離すと、その救われた人々はもう持ち得られません。自分にとって、まあ、危険人物ではないと分かっているから、悪魔は昼も夜も信ずる者をめちゃくちゃにしようと攻撃し続けます。悪魔は、まあ、王にして成功します。悪魔にやられていながら、それに気がつかないのこそ危険です。悪魔はあたかも自分が光の天使であるかのように装ってやってきます。そして我々は今このような戦いに面と向かっています。悪魔は自分の時がいくらもないことははっきり分かっているからです。悪魔は信ずる者を霊的に成長させないように 一生懸命攻撃しています。この悪魔の力とはもちろん超自然の力です。心臓の者はその生活の始めから結局絶えざる戦いの真ん中に立たされているのです。もし悪魔が我々を攻撃してこないなら、我々は結局主のために役に立たない器とはありません。まあ大切なのはこの戦いの中で主に信頼することです。まあ本当の信仰です。ヨハネはその第一の手紙5章の4節に、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですと書いたのです。431ページですね。ヨハネ第一の手紙5章の4節、431ページ5章の4節、私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。主なる神に対する誠の奉仕をするためには信仰が一番大切です。信仰とは一体何なのでしょうか。パウロはコリント第2の手紙の中で自分の、まあ、経験した、非常につらい経験したことについて次のように書いたのであります。コリント第2の手紙一章315ページになりますが、第一章、コリント第2の手紙一章の8節です。8節と9節です。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。まあ、パウロは決して誇張して大げさに言ってはいません。まあ、ことの信仰とは一体何なのでしょうか。自分自身の頼まず神により頼むことです。けどもこのような誠の信仰を得られるのは結局いろんな理解しがたい問題、また悩みを得ることによってです。パウロは本当におそらくがっかりしたでしょうし、どうしたらいいか分からなくなってしまったんです。私は本当に自分の心の中で死を覚悟しました。けども後で振り返ってみて、彼はどうして必要であったか分かったんですね。これはもはや自分自身の頼まず、ね、救われた人々もよく自分自身に頼むのではないでしょうか。自分の力、知恵によって生活するのではないでしょうか。まあ、だから用いられません。もはや自分自身の頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためであると書いたのです。私たちの、まあ、一人一人をどうすることのできないような困難にぶつかるかもしれない、そしてもうダメだ